新明記の1章から3節、ごめんなさい、1章から3章までが今日のテキストです。一言になります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたの私たちに対する愛や、また恵みや、私たち一人一人にしてくださったこと、また群れとしてこの教会に対してあなたがしてくださったこと、してくださっていること、そのことを思い起こす、時をどうか与えてくださいますように。これからのこの学びの時も、どうぞあなたが私たちを助け、導いてください。語る私を、あなたが力を、私に力を与えてくださって、あなたの言葉を与えてください。聖霊によってここに書いてあることを説明できますように。またこれを聞く一人一人の内側にも、あなたが聖霊を与え、聖霊によって、あなたの書いてあるこの霊のものを、知性においても、霊においても、理解できるように、どうぞお助けください。今日もあなたを待ち望みます。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。新明記というのは、まずはどういうその書物かっていうと、このテキストに入る前に、書いたのはモーセです。で、モーセ五書と言われている、その五つの、最初に、聖書の最初から始まるその創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、で、新明記です。この5つをモーセが書いたんですけど、そのモーセ5書と言われる、5書の一番最後にあたるのが、この新明記です。で、一番最後、この新明記の最後の方に、数節、モーセの死について書いてあります。なので、この最後の部分に関しては、おそらくヨシュアが書いたんじゃないかなっていうふうに、まあ、時期のリーダーね、ヨシュアが書いたんじゃないかというふうに言う人もいれば、モーセがその自分の死について、その状況についても、その前もって神に知らされてそれを書いたんだという人もいます。どっちかわからないです。天に書いた時に聞いてみましょう、モーセさんって。どうだったんですかって、ヨシュアさんが、やっぱりあなた書いたんですかって。いいですね。次の世界にいたらそうやって聞けるんですよ。いずれにしても、新明記がなぜ書かれたか、そのテーマは二つ。神を愛するということと、神に従うということです。新約でも同じですね。神を愛するから、神に従うんですよ。旧約だろうと新約だろうと変わらないです。その原則は。テーマは二つ。神を愛するということと、神に従うということ。新明記というのは、英語だと、Deuteronomy、デュオとか聞いたことありますよ。デュオ、なんとかデュオ。デュエット。二人で歌うのがデュエットですよね。その二重とか、二つ目とか、二つっていう意味があります。Deuteronomy っていうのは。だから、二つ目の立法とか、第二の立法とか、繰り返して伝える立法っていう意味です。だから、出エジプト記、民数記、レビ記、民数記で、たくさんのその立法について私たち学んできました。それを一つにまとめてっていうか、まあ、もう一度、この神がイスラエルの民に与えてくださった立法を繰り返して言いますねっていう意味です。新明記。命令として申した神が、言ったものをまとめた新明記。日本語だとそんな感じですけど、もう一度言いますよっていうのが、そのことです。で、なぜそのもう一度言うのか。これ読んでいくとわかるんですけど、モーセが、これが書かれたのはモーセが死ぬ、だいたい1ヶ月半ぐらいだったんじゃないかなというふうに言われています。だから、ある意味モーセにとって、これはそのイスラエルの民に対する遺書みたいなもんですよ。まあ遺書っていうか、これだけはお願いだから覚えておいてねっていう。だからもう一度繰り返してるんですよ。神がその民に対して与えてる掟と戒めを。これが本当に大切なことだからって。これから先約束の地に入っていくけども、これを忘れずに、覚えて神を愛し、この神に従っていくんだぞということを伝えているんですよ。で、その中で、その神がイスラエルをどのように導いたかというその歴史であったり、神が祝福として与えてくださった、他の民と分ける意味で、与えてくださったその立法をもう一度伝え直しています。 で、ここにいる世代の人たちっていうのは、出エジプトを知らないんですよ。ですよね。荒野での40年の間、その、人口登録の時、一番最初の、その、登録された20歳以上の人たちは一人も残ってないんですから。60万ぐらいの人が全員、その40年の間、亡くなったんですよね。裁きにあったり、まあ、そうじゃなくても、その、自分のその、寿命を迎えた人もいるだろうし。いろんなそのことを通して、その20歳以上だった人たちが全部入れ替わったんですよ。で、エジプトでの区域を知らないんですよ。子供だったりして、その当時。その時60歳の人でも、その、ちょうど生まれたぐらいの人たちですか。あ、ごめんなさい、20歳だから、19歳だから、59歳とか。ぐらいの人たちが一番その、年上ですよ。イスラエルのその約束の地に入っていく世代では。だから知らないんですよ。エジプトでの区域とか、どれだけひどかったかっていうこととか。で、実際にその足の海が分かれて、乾いた地を歩いて渡ったっていうことを知らない人たちが多い世代なんですよ。もしかしたら小学生ぐらいだったかもしれないですけど、その中で。その何万人かは、何十万人かは分かんないです。でも私あんまり覚えてないんですよ。小学生だった時のこととか。幼稚園生だった時とかもっと覚えてないです。だからここでそのエジプトを出てきた時にいた20歳以上だった人っていうのは3人しかいないんですよ。モーセとヨシアとカレブだけです。なので、もう一度そのモーセは、これは大切なこととして、さっきも詩編で読みましたけど、神に目を向けて神を求め、神の力を求め、神の御顔を主体求めるには、これまで神が何をしてくださったかって、どれだけの良いもので私を満たしてくださったかっていうことを思い起こす。そのために、その思い起こすのはすごく有益なんですよ。だからもう一度伝えてるんですよ。その歴史を。今日はその歴史の部分を、一章から三章までで学んでいきます。荒野の40年の歴史です。申命記の一章の一節から読みします。これはモーセがヨルダンの向こうの地、パランとトフェル、ラバン、ハツェロテ、ディ、ザハブとの間のスフの前にあるアラバの荒野でイスラエルのすべての民に告げた言葉である。モーセがそのすべての民に向かってこれを言ったんですね。二節。ホレブからセール山を経てカデシュバレネアに至るには11日かかる。第40年の第11月の1日に、1日に、モーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。モーセがヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホン及びアシュタロテに住んでいたバシャンの王オグをエデレーで打ち破って後のことである。これがその時代設定ですね。で、場所はヨルダンの向こうの地でまだその約束の地に入っていません。で、何を伝えたかっていうと、神がイスラエル人のためにそのモーセを通して語られたこと、命じられたことを伝えようと言っています。で、第40年の第11月の1日に。つまりそのヨルダンの向こうの地で住んでた民を打ち破った後です。で、これから約束の地に向けて、そのヨルダン川を渡っていくぞという、その直前の時です。5節からお見せします。ヨルダンの向こうの地、モアブの地でモーセはこの見教えを説明し始めていった。私たちの神、主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長く留まっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあのタイガ、ユーフラテス川にまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは、主があなた方の先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに誓って、彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。だホレブをこれから出発しなさいというふうに、あ、ごめんなさい。ホレブを出発する前に、その神がこれからあなた方は行きなさいって。ホレブの間に、ホレブさんのその下、つまりシナイさんですけど、の下にずっと留まってましたねって。その間、立法が与えられたんですね。だいたい1年ぐらい、その、留まっていました。そこで。で、立法が与えられて、その、幕屋も与えられたんです。その間に作ったんですね、幕屋を、移動式の。で、なぜ彼らがその出発しない、するかと、行きなさいと言ってるかというと、8節。私はその地をあなた方の手に渡している。だから行きなさい。その地を所有しなさいというふうに言っています。7節に、どれだけのその、エリアが、イスラエルのために、 神が用意しておられたかというのが書いてあります。大河ユーフラテス川にまで行きなさいっていう。でも、興味深いことに、これだけの広い範囲の領土をイスラエルの民が持ったことはないんですよ。神が行ってその地を所有しなさいと言ったにもかかわらずです。かかわらず。なぜでしょう？神は嘘つきなんでしょうか？単純に行かなかったんですよ。彼らが神を信頼して。神は太っ腹ですよ。せこい方じゃないですよ。前も私たち学びましたけど、私たちを、神が私たちを選んだのは、私たちが行って実を結び、その実を残すためだって。そのためだったら何でも、イエス・キリストの皆によって求めるものは何でも与えるって。そのために、選んで、任命して行かせたって。何でもですよ。エペソの一章の方では、手にある一切の霊的祝福を持って私たちを祝福しようとされたって。エペソの二章の方では、その良い行いさえも私たちに、私たちのためにあらかじめ用意されているって。どれだけのものを、どれだけの神からの祝福を私たちは受け取っているでしょうか。イスラエルの民は、これだけのその七節に書いてあるだけの、その大きなその領土を、神が与えるって言ったんですよ。だから行きなさいって。そして占領しなさいって。所有しなさいって。彼らがやるべきことは、二つだけですよ。神を信頼して行くんですよ。そしたら神が与えたはずなんですよ。でも行かなかったんですよ。神を信頼しなかったのか、もうこれでいいやって満足したのか、神が与えようとしておられたものをすべて受け取ることはできなかったんですよ。じゃあ私はどうでしょう。与えるって言ったんですよ。そのために準備して、その全部用意されてるよって。じゃあ何が必要なんですか。私たちも二つですよ。神を信頼して求めるんですよ。ヤコブは言ってますね、四章で。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだ。私たちに必要なものは何でもイエス・キリストの皆によって求めるんだったら与えるって言われたんですよ。イエス・キリストは。でもそれが自分のものになってないっていうのは私たちが願わないからです。忍耐して。九節から。私はあの時、あなた方にこう言った。私だけではあなた方の重荷を負うことはできない。なんかそしてその、裁き司たちを立てたんですよね。というか、まあ彼らが立てられたんですね。その歴史を、9節以降で語ります。あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ。あなた方は今日、空の星のように多い。どうかあなた方の父祖の神主が、あなた方を今の千倍に増やしてくださるように。そして、あなた方に約束された通り、あなた方を祝福してくださるように。私一人で、どうしてあなた方の揉め事と重荷と争いを背負いきれよう。60万ぐらいいますからね。私一人で、ごめんなさい。あなた方は部族ごとに知恵があり、悟りがあり、経験のある人々を出しなさい。彼らをあなた方の頭として立てよう。で、裁き司たちが立てられたんですけど、この歴史の中で。なぜかっていうと、民の数が多くなったからですよ。なぜ多くなったかっていうと、神が祝福したからですよ。彼らが素晴らしかったわけでもなく。神が、アブラハム、イサク、ヤコブに約束したんですよ。あなた方のその子孫を増やすって。空の星のようにし、海辺の砂のようにするって。モーセも神が太っ腹なのを知ってるんですよ。この子孫を2倍にしてくださいとか言ってないんですよ。100倍にしてくださいとも言ってないんですよ。1000倍にしてくださいって言ってるんですね。いいですね、こういう求め方。それで裁き司たちが立てられました。で、モーセ一人の手で追えなくなったからですよ。こんだけの人たちを、その、手に追えないわけですからね。モーセ一人が全てのその揉め事を、モーセとかって来て、もう一日かかっても無理ですよ、そんな。で、その裁き司たちの、資質というか、こういう人たちを立ててねって言ったのが、知恵があり、悟りがあり、経験のある人々ですよ。世の中的に言うと、知恵があり、悟りがあり、経験のある人って、確かにその世の中でも通用するなっていうふうに思っちゃったりするんですよ。でも全然違うんですよ。何をもって知恵があると言ってるのか、何をもって悟りがあると言ってるのか、何をもって経験があると言ってるかっていうのは、その世の中で聞けるのとは全く違います。人間的な標準で、神は人を選びませんから。だって私が選ばれたのは、コリントのその手紙によると、私がその世の中から、世の中のその人たちの中で、弱くて、どうしようもなくて、小さかったからだって、 役に立たない、取るに足らないものだったから神が選んだんです。そんな私が神に会ってその強められるときに、私が素晴らしいんじゃなくて、いやー、千尋さんをここまでしてくれた神ってすごいねっていうふうに神が崇められるためですよ。私が素晴らしいとかって言って神が使ったら、私がその勘違いするんですよ。やっぱり僕ってすごいでしょって、これもできるしあれもできるし、こんなのも持ってるよ、こんなこともしたことあるよ、知恵こういうことも知ってます、悟りどうやってその、この世を荒波を渡っていけばいいかっていう、そういうのも知ってるよって、もう悟りを得たよって、いろんな経験してきたよって、そんなんで神は人を選ばないんですよ。この裁きつかさたちが建てられた時の、箇所を見てみると、開けなくていいです、修法に書いてあります。場所は後で開いてください。出エジプト記の18章20節と21節、あなたは彼らに掟と教えを与えて、彼らの進むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に立てなければなりません。で、知恵があり、悟りがあり、経験がある、この出エジプトの十八章では、神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々というふうになっています。で、そのために何がその必要かというと、モーセから神の掟と教えを、が与えられて、彼らの歩むべき道となすべき技っていうのを知っている人たちなんですよ。民数記の11章、16節から17節、これも同じところですけど、主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちから、あなたがよく知っている民の長老で、その司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って、彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に追い、あなたはただ一人で追うことがないようになろう。神がモーセに言ってることです。モーセがその民数記の11章でもう叫んだんですよ。私には無理ですって。こんなん一人で追い切れません。で、神がその霊を取って、その他の人たちに、その長老たちに、裁きつかさたちに、その与えようってその霊を。で、知恵があるっていうのは、ここから見てみると何かっていうと、神の掟と教えが与えられている人ですよ。そして悟りがあるっていうのは、神を恐れることを知っている人たちです。つまり、歩むべき道となすべき技をわきまえているというのが悟りがあるんですよ。力があるっていうのは、何によって力を受けるかっていうと、神の霊によって力を受けるんですよ。経験のあるっていうのは、民を指導したことのある人たちです。民を指導したことのある人っていうのは何か、結局何かっていうと、賜物が与えられてるんですよ。賜物は、神の霊、聖霊の賜物ですよ。それを使って奉仕するんですよ。その経験があるんです。神の掟と教えが与えられていて、知らされていて、知っていて、神を恐れる歩むべき道となすべき技を知っていて、神の霊が与えられて、その霊を使、この神のその霊の賜物を使って、民に仕えたことのある人、経験のある人たちを立てたんですよ。だから世の中のその知恵とか、何かが能力があってできるとか、そういうもんで人は選ばれるんですよ。この原則は今の現代の教会でも一緒です。使徒の6章で、食べ物のことで言い争った時もそうですよ。同じようなガイドラインが与えられています。どれだけその私たちのが神に向いてるかっていう、どれだけ神がお得になりたいことを私たちが知っていて、それを自分のガイドラインとそのすることを追求しているかというのが、その、この教会の中で、神を信じる者たちの中で、リーダーになるというか、その使えることのできる人たちです。世の中的になんか成功してるとか、能力があるとか、何かそのいろんなその人脈があるとか、そういう意味で経験があるとか、そんな関係ないんですよ、全く。そもそも私たちそんなもん持ってないんですもん。そんなんだったら、外の人たちの方がよっぽどできる人たちたくさんいますよ。私よりも能力の高い人たちいっぱいいますよ。私よりもたくさんの経験をしてる人たちもいっぱいいっぱいいますよ。私よりもお金持ちの人たちいっぱいいますよ。そんなんで神は選ばないんですよ。だから私にも、あなたにも、チャンスがあるんですよ。老若男女。問わず。若かろうとそうでなかろうと。健康だろうとそうでなかろうと。男性だろうと女性だろうと関係ないんですよ。神明に戻ります。14節。すると、 あなた方は私に答えてあなたがしようと言われることは良いと言った。同意しましたね。そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取り、彼らをあなた方の上に置き頭とした。千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司である。またその時、私はあなた方の裁き司たちに命じていった。あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい。ある人と身内の者たちとの間、また在留国人との間を正しく裁きなさい。裁きをするとき、人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも皆、同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎることは私のところに持ってきなさい。私がそれを聞こう。私はまたその時、あなた方のなすべき全てのことを命じた。その裁き司たちの役割っていうのは、その揉め事と重りと争いを追うってことですね。そして神の基準に従ってそれを裁くんですよ。これがいい、これは悪い。こうしなさい、ああしなさい。神の基準に従ってです。自分の基準とか自分の経験によってではなく、自分の感情によっても自分の感覚によってでもなく、神の基準によってイエスとノーを決めるんですよ。で、身内の者たちの間のことをよく聞いて、相手のこと聞かないと。人に使えられません。最初からレッテル貼りやすいですから、私たち。あ、こいつはこういう人だな。こいつはああいうやつだな。だからちょっと、俺様が教えてやろうって。上に立てられるっていうか、その自分よりもちょっと立場の弱い人とか、自分よりもあんまりその、能力的に言ってできない人たちのことを見避けてしまいがちなんですよ、私たちは。少しでも、もうほんの爪が引っかかるぐらいのスペースでもあったら高ぶりたいんですもん。皆さんはどうかわからないです。ここまで言っといて。私は少なくともそういう気があります。私は素晴らしいって自分に思わせたり、周りに見てほしいなっていうような、その衝動が突き上がってくるんですよ。どうかこの不完全な、高ぶりのある私を憐れんでくださいって。神の前に私はいつも低くなる必要がありますよ。で、ある人と、身内の者たちとの間、そして在留国人と身内の人たちとの間を裁くと。ただその裁きっていうのは神のものだよって覚えておきなさいって。あなたのものじゃないって。だから身分が高かろうと低かろうと関係なく同じように扱いなさいって、同じように聞きなさいって。人を恐れてはならない。人を恐れるっていうのは、その人の顔色を伺うなってことですよ。ただ神を恐れなさいって。私たちが恐れるべき顔っていうのは、人の顔ではなく神の顔ですよ。私のこの言動が、私のこの判断が、神にとってどのような風に映ってるだろうかって。神はどういう顔をしてるんだろうって。私の娘には、諸事情がいろいろとありまして、甘いものをたくさんあげないんですよ。だから皆さんが、優しくね、そして接してくださって、甘いものをあげたりするんですよ。その時いつも僕の顔を見るんですよ。食べていいのかな？いいよとか、ダメ、今はダメだよってこっちが言うんですけど。僕の顔色を見るんですよ。僕らが何かするときに、そうやって、これでいいですか？これやっていいのかな？見るべき顔は神の顔ですよ。人じゃないです。自分でもないです。ましてや。そして案件を切り分けるんですよ。この裁き司たちのやるべきことっていうのは。難しすぎることは、モーセのところに持っていくって。自分で判断しようならないんです。自分の感情や、自分の経験や、さっきも言ったみたいに、それで自分で判断しないんです。神はその掟と戒めを与えてるんですよ。それによって測れないときはモーセのところに持っていくんですよ。自分は裁き司だから自分はちょっとその裁くその権利が与えられてるとか、あなたに権利はないんですよ。私に権利はないんですよ。人を裁く。だって裁きは神のものだから。それを切り分けるんですよ、私たちは。神の基準、聖書ではこう言ってるよって。だからそれは罪だと思いますって。これ罪だから、それ悔い改めましょうって。その案件を持って、その神の基準を持って私たちは裁くんですよ。いい悪い。あんた間違ってるっていうのが裁きじゃないですよ。神の基準に照らし合わせてそれが正しいか間違ってるか、それを裁くんですよ。で、どのようにこれをその解決すればいいのか、それを裁くんですよ。神の基準に則って。それ以上出ていってしまって判断できないものは、神に主体求める必要があります。だから難しすぎることはモーセのところに持っていくんですよ。神の基準に照らし合わせたけど、これがいいのか悪いのか分からないって。その時にモーセに持ってったら、モーセは何をするかっていうと、神のところに持っていくんですよ。何度かありましたね。 神がわかりませんって私もわからないから、じゃあ神に聞いてくるよっつって神のところに行くんですよ。一対一に祈るんですよ。で、神がこうだって言ったものを持って、その裁き司たちに伝えるなり、その自分でその場を裁くんです。いい悪いを決める。決めるというかその伝えるんですよ。自分が決めるんじゃなくて、神の基準に則って、神が正しい。これは間違ってる。それを、その基準を与えるんですよ。それが裁き司の役割です。19節から。その後、約束の地にスパイが送られます。石膏って言ってもわからない人たちがいるから。私もよくわかんなかったです。石膏、スパイを送ります。19節。私たちの神主が私たちに命じられた通りに私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の産地への道を、取って進み、カデシュバルネアまで来た。その時私はあなた方に言った。あなた方は私たちの神、主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、あなた方の神、主はこの地をあなた方の手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神、主があなた方に告げられた通りに、恐れてはならない。おののいてはならない。するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。約束のうちにスパイが送られたんですけど、これは22節を読むと、民から上がってきたんですね、これ。民全体が来て、ちょっとスパイを送らせようよって私たち行く前に。神は別にそういうことではなくて、もう速攻で行きなさいって。カデシュバネリアまで来てるんですよ。イスラエルとのその約束の地とのその境界線まで。一歩進んだらもう約束の地なんですよ。でも彼らはちょっと躊躇したんですよ。だから先にそれを使わそうって。どんなところから、見えるようにしようって。じゃあそれは、スパイを送ったっていうことは、モーセの判断ミスなんでしょうか ?23 節にあるみたいに、私にとってこのことは良いと思われたって。民数記の13章を開くと、このことの時が書いてあります。民数記の13章の1節から3節までお読みします。こう書いてあります。主は、モーセに告げて仰せられた。人々を遣わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆、その族長を遣わさなければならない。モーセは主の命によって、パランの荒野から彼らを遣わした。彼らは皆、イスラエル人の頭であった。民数記の13章では、神が命じてるんですよ。遣わしなさいって。このギャップをどう埋めるかです。おそらく民が言ってきたんでしょうね。それをモーセが受け取って神のもとに持ってったんですよ。で、最終的に神がゴーサインを出したってことでしょう。と、私は理解します。もちろん神が願ってたのは、こういう素晴らしい土地だったって。大きなブドウもあるよって。豊かだよってすごく。だから神が行きなさいって、そして所有しなさいって言った。その土地にみんなで登っていこうって。そう言って欲しかったと思いますよ、神。ただそうなりませんでしたね。24節。彼らは、山地に向かって登って行き、エシコルの谷まで行き、そこを探り、またその地の果物を手に入れ、私たちのもとに持って下ってきた。そして報告をもたらし、私たちの神、主が私たちに与えようとしておられる地は、良い地です。と言った。だからこういうその良い報告ももちろんしています。その通りに。26節、しかし、あなた方は登って行こうとせず、あなた方の神、主の命令に逆らった。そしてあなた方の天幕の中でつぶやいていった。主は私たちを憎んでおられるので私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。私たちはどこへ登っていくのか、私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い。町々は大きく城壁は高く天にそびえている。しかもそこでアナク人を見た。と言って私たちの心をくじいた。アナク人というのは巨人でしたね。3メートルとか4メートルぐらいある人たちのことです。アナク人。今はいませんけども、その時にはいたんでしょう。そう書いてありますから。スパイたちは良い報告、その見たものをしたんですけども、それと同時にイスラエルの心をくじいたんですよ。そこに強い民、大きい民が住んでるって。 で、それを聞いて、みんなはそう、こういうふうに考えてるわけですよ。主は私たちを憎んでおられるので、私たちを根絶やしにしようとしておられる。神に対する、思いっきり、ものすごいひどい冒涜です。なぜか。神は私たちを憎んでおられるって言ってるからですよ。神はどれほど、イスラエルの民を愛して、その恵みによって、何度も何度も何度も何度もこの40年間の間、許し、良いもので満たし、彼らを導いたかですよ。でも彼らは神に対してその間違った判断をしたんですよ。誤解したんですよ。神は恐ろしい。神は私たちを憎んでる。そして私たちを根絶やしに、そこに行かせて殺そうとしてるんだって。そういうイスラエルに対してモーセは励ましを与えています。29節。そこで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神、主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださった。その通りにあなた方のために戦われるのだ。神が先に行って戦ってくださるって。エジプトでもそうだったじゃないかって。多くの奇跡と多くの技を持って私たちをそのエジプトの地から連れ出してくださったじゃないかって。そのことを言って励ましてるんですよ。だから今回だって大丈夫だって。だから恐れてはならないって。おののいてはならないって行くんだって。30節。また、荒野では、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、あなたの神、主があなたを抱かれたのを見ているのだ。神はそのすべての全道中をあなたが、そのイスラエルの民を守って導いたって。しかも、人がその子を抱くように、今日も生まれたばかりの、まだ1歳にもならない子が来てましたけど、来ていますけど。優しく抱いてますよ。猫がその子供をくわえるみたいにじゃなくて、フラジャイルな、もう取り扱い注意みたいな。そのように神はイスラエルの民を抱いたんですよ。そして抱いて、その間、その荒野の間、恐ろしいその荒野をずーっとずーっとその守り導いたんですよ。で、あるにもかかわらず、彼らを信じなかったんですよ。32節、このようなことによってもまだあなた方は、あなた方の神、主を信じていない。主はあなた方が宿営する場所を探すために、道中あなた方の先に立って行かれ、夜は火のうち、昼は雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されるのだ。彼らを守って、導いて、その人がその子を抱くみたいに、神があなた方を抱かれたのに、それを経験したでしょうって。だって神が私たちに先立って、私たちが宿営する一番良い場所を探って出て行ってくださって。そして夜は火のうちに、昼は雲のうちに、現れて私たちを導いてくださってたじゃないか。今回もそうなはずじゃないかって。エジプトでも戦ったじゃないかって。そうなはずだよって。でも信じなかったんですよ。神を信じるというのは、神が存在するというだけを神を信じるというふうには言いません。あなたは神を信じますか？はい、信じます。どんな人でも言えますよ。クリスチャンだろうと、イスラム教徒であろうと。神道の人であろうと。神を信じますか？はい、信じます。そう言いますよ。もしくはその、よくわかんないそのことを信じる人たちいっぱいいますよ。神がいっぱいいるって、八百万の神を信じる人たちも、そのどっかにその何かの神がいて、私を助けてくださるんだ、みたいな。私のおじいちゃんおばあちゃんが神になってるんだ、みたいな。そういう人たちもいますよ。ヘブルの11章の6節によると、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。だから信仰について、また神に近づくということについて言ってるんですけど、神に喜ばれることについて。だから信仰、何を信じるかというと、神がおられるということと、神を求める者には報いてくださる方だということを信じるんですよ。それを信仰って言うんですよ。神がおられるということと、神に信頼して、神に信頼する。神を信じて頼るんですよ。神の何を信じるか、神のご性質、愛や、その恵みを信じるんですよ。こんな私でも、恵みは良いものを受ける資格のないものに、神は良いものを与えるというのが、恵みの定義ですから。その恵みを持って私、こんな私なんかを、あの人と比べてもこんなんだし、あの人と比べてもこんなんだし、何もわからないし、こんな私であるにもかかわらず良いものを受ける資格もないですよ。でも神が恵み深く、憐れみ深く、愛に満ちておられる方なので、私に良いものを求めたら与えてくださるんだって。神を求めたら報いてくださるんだということを信じるんですよ。それが信仰ですよ。 何かやったからでもなく、何かできるからでもなく、何か持ってるからでもなく、ただ神を求めたら神が恵み深いから私に良いものを与える。それが信仰ですよ。でも、イスラエルの民は約束の地に登っていかなかったんです。申命記の一章の二節に書いてあるのを覚えてます？ホレブからセール山を経てカデシュバルニアに至るのが11日です。シナイ山、ホレブ山の、もしくはホレブ山のふもとに1年いたんです。そしてそこからカデシュバルニアまで来るのが11日間ですよ。1年間を使って神はその、立法を与えて、そして幕屋を建てさせたんです。そこから1年目、2年目に移動してますから。で、そこからプラス11日間でカデシュバルニアまで来たんですよ。で、1年と1ヶ月と11日ぐらいで、もうそこまで来てるんですよ。でも彼らは神を信じなかったんです。それで約束の地にも登らなかったんです。なので、彼はそこから38年間、合計40年、アラノをさまようことになったんです。神が私たちに与えようとしておられるものを私たちが受け取るまで、どのくらいかかってるでしょうか。ものによっては、求めたらすぐ与えられるものもあります。求めなさい、そうすれば与えられます。ものによっては、探しなさい、そうすれば見つかります。探さないと見つからないのがあります。ものによっては、叩きなさい、そうすれば開かれます。叩いて、塩どうぞ開けてくださいって。どのくらいのものを私たちが受け取っているでしょうか。神を信頼して、神を求めたら、神に願ったら、神が答えてくださるっていう、その信仰を持って神に、どれだけ祈っているでしょうか。神は与えたいんですよ、私たち。良いものを。たくさんそういうので満たしたいんですよ。だって神が私のことを愛してるんですから。あなたのことを愛してるんですよ、神が。愛せたら良いもので満たしたいんですよ。私も億万長者だったらもういっぱいやりたいことありますよ、いろんな人たちのために。でも私を神が億万長者にする代わりに、私たちを億万長者にしてそのお金を持って人々を幸せにするという代わりに、神は私たちに命令を与えたんですよ。愛しなさいって。神はその無尽蔵にあるその神の愛を聖霊によって私たちに与えるって約束しておられるんですよ。ローマの5章の5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら聖霊によって私たちに神の愛が注がれるからですって。私たちが求めれば求めるだけ神が愛を与えるんですよ。その愛をもって互いに愛し合うんですよ。その中に私たちの平安があるんですよ。愛し合うという関係を追求しなさいって。そのためにどれだけ私たちは願って、求めているでしょうか。41節、民数記の一章に戻ります。するとあなた方は私に答えていった。私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神、主が命じられた通りに私たちは登っていって戦おう。そして各々武具を身に帯びて、向こうを見ずに山地に登っていこうとした。意味わかりますか？ごめんなさい。飛ばしてしまいましたね。だから意味わかりませんね。34節、主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代のこれらのもののうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。メリバの水で、の、そのほとりで岩を打ったんですよね。命じたらいいって言ったのに、打ったんですよ。ガンガン。神が怒っておられるように、神を間違って、その表したんですよ。なので、モーセさえも、それによって入れなくなっちゃったんですよ。約束の地に。あなた方のためにって書いてあるのは、その怒ったんですよ。あまりにも神に聞き従わない民に対して。だからこう、ガンガンって打ったんですよ。岩を。あなたに仕えているヌンの子、ヨシュアがそこに入るのだ。彼に近づけよ。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。だからその、エフネの子カレブとヌンの子ヨシュア、この二人が入れるって。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえもないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。あなた方は向きを変え、足の海へ、の道を荒野に向かって旅立て。だから逆に行けって、戻りなさいって。荒野に戻りなさいっていうふうに言われたわけですよ。それでようやく意味が出てきますね。わかりますね。41節。するとあなた方は私に答えていった。私たちは死に向かって罪を犯したって。 罪を認めたんですよ。登っていかなかった罪。神を、その信頼していかなかった罪を認めたんですよ。なので、わかりましたって。私たちの神、主が命じられた通りに私たちは登っていって戦おうって。そして武具を身に帯びて、向こう見ずに山地に登っていこうとしたんですよ。で、行けって言われたのに行かなかったからごめんなさいって言って、今から行きますっていうふうに言ったわけですよ。正しいように見えますけど、全然正しくないですよ。なぜか、神の命令は、葦の海への道を荒に向かって旅立てだからです。行くなんても、神の命令は、あなた方はもう約束のうちに入れないよっていうのが、神が決めたことなんですよ、決定事項。これ覆せないんですよ。で、神の決定事項に対して覆そうとしたわけですよ。神に従っているようにして。悔い改めますとかって言って、私は罪を犯しましたとかって。戦いに出かけたんですよ。42節、それで主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない。戦ってはならない。私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。神の最後のチャンスですよ。行くなんて。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、不損にも山地に登っていった。するとその山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセイルのホルマにまで追い散らした。あなた方は帰ってきて主の前に泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかった。こうしてあなた方は、あなた方が、とどまった期間だけの長い間、カデシュにとどまった。悔い改めるというのは、どういうことかっていうと、悔いて改めるんですよ。全然説明になってないですね。ここで41節にあるみたいに、民が、その、ごめんなさいって私は間違ってましたって、行きますって言ったのは、身勝手な悔い改めですよ。ていうか、悔い改めって言えるような代物じゃないんですよ。罪を認めたからといって、それを悔い改めとは言いません。悔いるとは言うかもしれません。罪を犯したって。悔い改めるとどうなるかっていうと、神に従うんですよ。悔いるんですよ。自分の行動が変わるぐらい、ごめんなさいっていうふうに思うの、その、そうやって、うわ、自分はすっごい間違ってたって、やばいって。それを悔いるって言うんですよ。彼らが、その、犯した罪っていうのは、登らなかったのではなく、神に信頼していかなかったっていう罪なんですよ。悔い改めに聞こえるけども、悔い改めてないんですよ。彼の態度全く変わってないんですよ。自分で判断して、自分が思うようにやるっていうのが彼らの罪なのに、それをそのまましてるんですよ。これ悔い改めると、神に従うんですよ。後でも話しますけど、モーセは悔い改めたんですよ。モーセ入れないって言われましたよ。で、自分の罪を認めたんですよ。そこで、いや、そうじゃなくて、岩に命じます、命じますとかって、どもりながら、ああ、とかって言いながらやったんじゃないんですよ。神が自分に決定したことを彼は受け入れたんです。神に従ったんです。悔い改めたからです。もし彼らが悔い改めたのであれば、戦いに登らず、荒野で40年間過ごして、神が決められたように、その神の決められたことに従って、約束の地に入らないというのが、彼らの悔い改めですよ。彼らで。悔い改めますとかって言って、悔い改めましたとかって言って、結果として神に従ってない、神に逆らったんであれば、それは悔い改めじゃないです。自分の罪を、その、認めて、ああ、その自分は間違ってたというのであれば、本当に悔いたのであれば、自分のその行動も変わるはずですよ。神に従うという点において。それを無理やりやるとかじゃなくて、勢いで。2章3章っていうのは結構、内容が少ないというか少ないって言ったら語弊がありますけど、一つのことだけなので、一つ一つのことだけなので、ざっといきます。二章一節。それから私たちは向きを変え、主が私に命じられたように、葦の海への道を荒野に向かって旅立って、その後、長らくツェール山の周りを回っていた。主は私にこう仰せられた。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。神に命じてこう言え。あなた方はツェールに住んでいるエソーの子孫、あなた方の同族の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は十分に注意しよう。せよ。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの地を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエソーに、セール山を彼の所有地として与えたからである。食物は彼らから 金で買って食べ、水もまた彼らから金で買って飲まなければならない。事実、あなたの神、主はあなたのしたことすべてを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神、主はこの40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。
神の恵みですよ。
神に従わなかった人たちも含まってるんですよ、この40年間の間、神が養った人たちの中に。で、セールを通る道中での話ですけど、セールに住む人々に争いを仕掛けてはならないって。で、争ったとしても、その地はあなた方に与えられてないって。それはそのエソー、もしくはそのエソーの子孫たちに、セールの山、その町、その場所っていうのは所有地として神が与えたからだって。神は、イスラエルに対して誠実なように、他の人たちに対しても誠実です。だって神が誠実だというそのご性質のゆえにです。神はそのエソーの子孫たちに、その所有地としてセール山のその、がある場所を与えてるんですよ。だからその誠実は、エソーの子孫に対しても守られるんですよ。いくらその神の民だからといってその踏みにじってはならないんですよ、そこ。エソーがどれだけ神に従ってたかわからないんです。その子孫たちがどれだけ神に従ってたかわからないんです。であるにもかかわらず神はその人たちに対して誠実なんですよ。なぜかその人たちがどうこうじゃなくて、神がどの人に対してもご自身に対して誠実だからです。私がどんな罪を犯したとしても、神は私に対して誠実ですよ。誠実というのは何かというと、私の裁きは変わらないんですよ。私がその罪から悔い改めなければ、私は裁かれて永遠に滅ぶでしょうし、私がそんなどんな悪いことをしたとしても、神のそのご性質、その誠実さが変わらないというがゆえに、イエス・キリストによって私がその神の前に悔い改めるのであれば、その罪は許されるんですよ。その誠実さですよ。なんてありがたい。私が罪を犯したら、もうこいつダメだとか言って、神はその誠実さを捨てないんですよ。私たちの、その、私たちが何をするかいかによって神の誠実さが変わるってことは一切ありえないんですよ。神が約束したら、その約束は永遠に変わらないんですよ。神が愛するって言ったら永遠に私を愛するんですよ。神が私に恵み深くあるというふうに約束したら、永遠に恵み深くあられるんですよ。その誠実さの上に。そこから外れるのは自分の責任です。神は40年間、イスラエルは常に神に対して誠実であったわけではないですよ。私たちが学んだと。でも、神はその必要を満たしたんです。なぜか、神が誠実だからです。8節。それで私たちはセールに住むエソーの子孫である私たちと同族から離れ、アラバへの道から離れ、エラテからも、また、エツヨンゲベルからも離れて進んでいった。そして私たちはモアブの荒野への道を進んでいった。主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。私はロトの子孫にアルを所有地として与えたからである。そこには以前、ニーム人が住んでいた。強大な民で数も多く、アナク人、その巨人ですね、のように背が高かった。アナク人と同じく彼らもレファイムであるとみなされていたが、モアブ人は彼らをエミム人と呼んでいた。レファイム、その天使が天からその打天使っていうか降りてきて、その人のその、人と交わったんですね。そこから生まれてきたのがレファイムだというふうに言われています。だからその人間というよりもその天使との間に生まれるんですね。わかんないですけど、その辺は。でもそういう人たちだというふうに言われています。だからその強かったんです。背も高くて。ポリ人は以前セールに住んでいたが、エソーの子孫がこれを追い払い、これを根絶やしにして、彼らに代わって住んでいた。ちょうどイスラエルが主のくださった所有の地に対してしたようにである。だからこれ励ましでもあるんですよ。その巨人たちが住んでいるにもかかわらず、神がいいよってその、与えるよっていうふうに言ったんであれば、その、エソーの子孫たちがそれを追い払うことはできるんですよ。人間的に見たら無理です。ね、無理ですけども。不可能ですけども。でも神がいいよって言ったらそれを実現するんですよ。だからイスラエルの民が約束の地に入っていくときに、そこにその、大きな人たち、巨人がいたとしても、どんなその強大な敵がいたとしても大丈夫だよ。13節、今、立ってゼレデ川を渡れ。そこで私たちはゼレデ川を渡った。カデシュバルネを出てから、ゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。 それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。まことに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し、宿営のうちから絶やされた。で、16節から以降っていうのは、ですね、エモリ人の国を占領するっていうことで あったり、また、26節から以降っていうのは、ヘシボンの王、シホンで彼らとその戦ったっていうことが書いてあります。で、これも同じように、その神が、イスラエルの民をと一緒にいたので、神が先に戦ってくださったので、このエモリ人にしても、その、バサン、ヘシボンのその町々にしても、神がイスラエル人に与えたというふうに書いてあります。3章に行きましょう。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての民はエデレーで私たちを迎えて戦うために出てきた。その時私は、主は私に仰せられた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡している。あなたはヘシボンに住んでいたエモリ人の王、シホンにしたように彼にしなければならない。ここでもそうですね。先に言いましたけど、そのバシャンでも、恐れてはならないって、そのバシャンの王オグと戦いなさいって。11節に飛ぶと、バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。だから彼もそのバシャンの王オグっていうのも、その巨人だったんですね。見よ、彼の寝台はベッドですね。鉄の寝台。それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト。その幅は4キュビトである。長さ、だいたい4メートルですね。396センチ。幅が176センチ。でっかいですね。そこに寝てたんですから。身長3メートルぐらいありますね。もっとあるかな。で、それでも、その神は、イスラエルの民に与えたんですよ。で、12節。その、この地を、私たちはその時占領した。アノン川のほとりのアロエルの一部と、ギルアデの山地のほと、の半分と、その町々と、私はルベン人とガド族とに与えた。ギルアデの残りと、オグの王国であったバシャンの全土とは、マナセの半部族に与えた。それは、アルゴブの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの国と呼ばれている。そうやってその占領したところをルベン族とガド族と、あとマナセの半分の半部族とに与えたと。で、それは彼らがその請願したんですよね、神に対して誓ったんですよ。そのイスラエルが約束の地を相続するまでは私たちがその先陣を切って戦います。家には帰りませんって。なので、この地を与えて、私たちのその家畜と、私たちの妻たちと、その子供たちを住まわせてくださいって。で、21節に行きます。私はその時、ヨシアに命じていった。あなたは、あなた方の神、主がこれら二人の王になさったすべてのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのは、あなた方の神、主であるからだ。モーセ、ヨシアに対する励ましですよ。約束の地にいる人々を恐れてはいけないって。あなた方のために戦ってくださるのは、あなた方ではなく、神なんだって。励ましてるんですよ。恐れてはならない。で、今までのその、あったことを、その、語りながら、それを説明しながら、民に対して、ヨシアに対して、また民に対して、その励ましを与えてるんですよ。今までこうだったから、これからも大丈夫だよって。神を信頼して、恐れおろのかないで。神を信頼して、前進していきなさいって。23節。私はその時、主に懇願していった。神、主よ、あなたの偉大さと、あなたの力強い見てと、あなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことができる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。モーセは願ったんですね。私も約束の地に入れてくださいって。確かにあの時私は罪を犯しましたって。そしてその報いを受けるのはその私には当然のことですって。でもどうか私をこのイスラエルの民と同じようにヨルダン川の向こうにある良い地、あの良い産地及びレバノンを見させてくださいって願ったんですよ。26節、しかし、主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言った。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。答えはノーだったんですよ。おそらく何度かこの願いを神にしたかもしれないです。したでしょう。だから、二度と口にしてはいけないって言ったんですよ。祈りが聞かれなかったのではないですよ。いいですね。祈りは聞かれたんですよ、神と。神に。そしてその答えがノーだったんです。26節にあるように、私の願いを聞き入れてくださらなかった。 神が願いを聞き入れなかっただけの話です。神が願いを、その祈りを聞かなかったとかじゃなくて。私たち祈って、それが実現しないと、その祈りが聞かれなかったとかって言うんですよ。そうすると、なんか、その、私の祈りが聞かれなかったっていうのは、私の神に対する神通力が足りなかったとか、私のその頼み方がまずかったとか、私がなんかどうだったとかとか、それ あの時になんかこういう罪を犯したからとか、自分に思いを向けるんですよ。でも聞き入れられなかったんですよ。答えがノーということは。ということは何度祈っても答えはノーです。だから神は言うんですよ。もう十分だって。もう祈らない。それ言わなくていいからって。もう二度とそれを言ってはいけないって。受け入れなさいって。神は、モーセは神に対して犯した罪を悔いたんですよ。そして悔い改めたんですよ。ですよ、この態度を。神に従ったんですよ、だから。あんな悪いことをしてしまったって。だから今度こそは神に従おうって。その態度まで変わったんですよ。悔い改めたんですよ。なので、その願いを二度と神に言わなかったんですよ。27節、ピスガの頂に登って目を上げ、西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。ヨシアに対命じ、彼を力づけ、彼を励ませ。彼はこの民の先に立って渡って行き、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。こうして私たちはベテ・ペオルの近くの谷に留まっていた。願いが聞き入れられなかった人たちっていうのはまだ出てきます。というかありがたいですよ。こういうことが聖書に書いてあるということ。モーセ自身もこれを記録したんです。励ましのためにですよ。パウロも、願ったんですよ、3回。同じこと。そして、神から答えがあったんですよ。ノーって。第2コリントの12章、7節から9節。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。私に、そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては私が、これを私から去らせてくださるようにと、三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。何だったかはわからないです。おそらくその、身体に何か障害を負ってたんですよ。なぜそれを負ってたかというと、彼が理解しているところには、に教えていただいたところは、神からの啓示っていうのはあまりにも豊かなので、その自分が高ぶりすぎないように、その自分のその障害を見るたんびに、ああ、これは自分じゃないんだ、これを自分じゃないんだっていう、そのどこかわからないんですけど、手を僕誘ってますけど。手か足かわかんないですよ。障害を負ってたんですよ。自分が高ぶらないように。でもどうかそれをその取り除いてくださいって3回願ったって。でも神の答えは私の恵みはあなたに十分だって。というのは、その弱さのうちに私のその力が完全に現れるからだ。その弱さを抱えたままでいいって。その弱さのために私のその力が十分現れるからそれでいいんだって。で、彼は、それ以上求めなかったんです。まだいますよ。イエス・キリスト。イエス・キリストも願ったんですよ、3回。マルコの15章、35節と36節。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。もうこの時がないように、もう早くこの時をなくしてくださいって、十字架をね。これ十字架の前の直前の話です。決してまないのに。アバ父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。十字架にかからないでいいんだったら、その十字架にかかりたくないですって言ったんです、はっきりと。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。パウロも、イエス・キリストも、またモーセも、神に従ったんです。自分の願いは強くありました。でも、最終的に神に従ったんですよ。もちろん、イエス・キリストも、は、その罪を犯したからその棘が与えられたか、そんなんじゃないですよ。パウロだとそうだと思いますけど。願いが聞き入れられなかったっていうのは普通なんですよ。それが、すべて私たちの祈り、願いが聞き入れられるっていうことは、多分ないです。100% っていうのは。自分の判断で祈ったりするからです。答えがノーっていうことはあります。でも、モーセは、この自分の失敗談をここで書いて話すことによって、自分の願いというよりも、神が何を願っておられて、神が考えておられることを求めた方が幸せだよっていうことを伝えているんですよ。パウロからその棘が取られたら、どうなったかというと、彼がそのあまりにも啓示が豊かなので、彼は高ぶってたんですよ。だからそうならないように棘が取られなかったんです。イエス・キリストが、その、ゲッセマネの祈りの時に、 その、この杯を私から取り除けてくださいって、この時を私から去らせてくださいって言った祈りが聞かれたのであれば、聞き入れられたのであれば、私たちの信じているものが全くなくなるんですよ。私たちの願いよりも、神の願いを優先させた方が、私たちは幸せになるんだよって。神がそのために、すべてのものを用意しておられて、神が共におられて、そして神が力を与えてくださるから、神が戦ってくださるから、だから、恐れてはならない。おののいてはならないって。自分の願いよりも、神の願いが実現するってことが、自分にとっても、また周りの人たちにとっても、それがベストだよっていうことを、モーセはここで言ってるんですよ。そのことを民の前に、また次のリーダーになるヨシアの前に言ってるわけです。いろんなことがありましたけど、今日まだ胸の中で。少し復習します。神はイスラエルを抱いて、守り、導いたんですよ。さっき一章で読みました、32節。あらのではあなた方がここに、このところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、あなたの神、主があなたを抱かれたのを見ているのだ。二章の七節では、あなたの神、主はあなたのしたことすべてを、すべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神、主はこの40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。イエス様がエルサレムに対して嘆いてますよ。ああ、エルサレム、エルサレム。面取りが、その雛を、翼の下にそのかくまうように、私が、どれだけあなた方をかくまおうとしたことか。でもあなた方はこれを好まなかった。何度も、何度も、何度も、私の人生を見ても、神が私を憐れんで、私を守ろうとしてた時ってたくさんありますよ。でもそれを好まないで、やだとかって自分がやりたいことやるんだって言って、痛い目にあったことが何度も何度もあります。でもそのたんびに神が何度でも何度でも何度でも、私を抱いて、ご自分のその懐に入れてくださったんですよ。その翼から出ていく私を、神がその私をこの引き寄せて、この翼の影に、神の御翼の影に居続けなさいって、励ましてくださったんです。何でも何回もですよ。何回も。1回とか100回とかじゃないですよ。多分もう数えられないぐらい。自分でも理解してないぐらい、神は多くの恵みを持って、私をその三つ葉の鍵にかくまおうとしておられたんですよ。その中にずっと言い続けたいですよ。そのことを覚え続けたいですよ。神は今までもそうであるのであれば、その誠実のゆえに、その誠実さのゆえに、これからも神は私に対して恵み深くあられます。そして神は常に真実な方なんですよ。ローマの3章の3節から4節読みします。彼らのうちの不真実なものがあったら、これイスラエルのことです。この不真実によって、神の真実が無に帰すことになるでしょうか。絶対にそんなことありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがこの御言葉によって正しいとされ、裁かれるときには勝利を得られるためと書いてある通りです。何が言いたいかというと、私の不真実によって、神の真実というのは変わらないということです。神は誰にも、何にも影響されることのない方です。そして神の恵みと憐れみは永遠に変わりません。私がどんだけ神に対して不誠実でも、不忠実であったとしても、神の約束と神の裁きは絶対に変わらないんですよ。1ミリも、1ミクロンも動かないんですよ。私たちの悪や私たちの不誠実によっては。どんなに私が神によって使われたとしても、最終的にこけてしまって罪を犯してしまうんであれば、罪を犯して神に立ち返らないのであれば、私は永遠に滅びます。私がどんなに罪を犯してたとしても、そこから立ち返ってイエス・キリストの御名によって悔い改めるのであれば、神はその私を憐れんで罪を許してくれます。その神の基準というのは絶対に変わらないんです。私が何であったでしょう。神はその約束を必ず守るんですよ。ヨハネの3章の16節、有名ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。私はあなたです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は私たちを、ここにいる一人一人を、誰一人かけることなく永遠の命を与えたいんですよ。そのために必要なものを全て与えるって神が約束しておられるんですよ。だから恐れる必要はないんですよ。恐れてはならない。おののいてはならない。神が共におられるからですよ。神を信じて、神に頼って、神の最善がお互いの人生に実現しますように。祈ります。天の神のお父さん、あなたの 誠実さ、あなたの真実、あなたが真実な方であること、本当にありがとうございます。あなたの恵みも、あなたの愛も、あなたの慈しみも、あなたの憐れみも、絶対に変わらないこと、しみりとして動かないこと、そのことありがとうございます。どうぞ、これからもこのことを覚えていられますように、私の人生においてあなたがしてくださったすべてのことを思い起こせますように、あなたに対する感謝がいつもありますように、苦しい時に、あの時にも神が助けてくださったんだから、今回も助けてくださるはずだって、そのことを思えますように、そうやって思い起こして、あなたを信じて、あなたに従っていけるように、主よどうぞ、これからも私たちを守り、導いてください。お互いの関係の中でも、こんな私でも大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫だよって言い合えるような関係を続けていけますようにしよう。どうぞ互いに愛し合う関係をこれからも与え続けてください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。